そして助演男優賞、リュー・グァンティンがプリーチャーという映画で取りました。ノミネートは先日急逝された、本当に残念なんですけども、さまよい人のロン・シャオファーというね、名優さん、それから落水漂流のシェ・ジュンハオ、同じく落水漂流のウィル・オー、それからイエラオのマジシャン、初の耳ですね。マジシャンが。この5人の中で、リュグ・ワンティンが2度目の助演男優賞ですよね。2019年ですね、一つの太陽で取りまして、2年後にまたこの作品で助演男優賞ということで、名前を呼ばれた時、ものすごく嬉しそうな顔をして、こうステージに
でし
立
た
ち上
ね。
がっていったのがね、すごく印象的でしたよね。
なんか、リュウガンティンってもう、すみません、僕も残念ながらこの作品は見てないので、この先の彼がどうなのかっていうのは、なんともコメントできないんですけど、ただ、もう、台湾映画界におけるポジションって、確固たるものっていう感じですよね。
そうですね。
彼が出たら間違いないっていう雰囲気になってるし、あとは、そんな彼が、今回みたいな金馬賞で評価されたらみんなハッピーっていう、そういう独特なポジションを、あっという間に掴んじゃった人ですよね。
そうですよね。去年は1秒先の彼女で主演も張って、そして、まあ、助演も評価されるっていう、すごく台湾映画の中で、割とこれまでいろんな俳優さんがそういう感じで来てる中で、この路線の若手として、すごく有望だっていうのが嬉しいですよね。
まあやっぱ圧倒的に演技がうまいっていうのもね、大きいんだと思いますけどね。そう、与えられたキャラクター、それがだから主役でもいけるし、サブのキャラクターでもいけるしっていう、何でもいけるけど、でもリュウ・グァンティンっていうその俳優としてのなんかカラー、色みたいなものっていうのは、どこかしら絶対残してるっていう、なんか稀有な存在なんですよね。だから、すごくその、クリエイターとしてもその起用しがいがあるという感じの人ですからね。多分今後もね、オファー止まんないですよね、絶対。
そうですよね。もういわゆる典型的なイケメンっていうタイプではないですけど、まあ、とにかく存在感はあるし、どんな役をやっても自分のカラーでその役を生き生きとさせるっていうね、演技力、本当に素晴らしい若手ですよね。
そうですね。実はジャオタオはご覧になってるんですか？この論語が出てるやつっていうのは。
見てます。
僕、すみません、見てないんですけど、やっぱり残念ながらお亡くなりになっちゃったっていうところも、あってなんですけどね。ロン・シャホアって人って、まあ、台湾の、ああいう怖い感じの役をやる人たちって、総じてそういう傾向があるような印象もあるんだけど、怖さと面白さが共存できるような人、俳優さんってすごく多いじゃないですか。論語はそのなんか代表す、なんか近年の特にその彼のなんか存在感っていうかっていうのはそういう台湾の怖い人役者の中でのなんかこうマスイメージをなんか体現されてた方のような印象がすごくあってなんか大好きだったんでね惜しい人を失っちゃったなっていう感じはすごくしますよね。
ね、でかと思えばね、すごい人情劇で、人情味あふれる役もとっても素敵だったし、私、むしろこのノミネートされた作品よりも、路地のギャングですが、オスカー狙いますが、何かというタイトルを上映の時につけたんですけども、ヤクザの親分の役がとっても好きでしたね。
あれ、チャーミングな役でしたよね。
ただ怖いだけじゃない、人情もあり、ちょっと可愛いところもありっていう、いろんな引き出しのある俳優さんでしたね。
とはね、江口さんご覧になってたけど、この落水漂流の2人も確かにノミネートされるだけのことはあるすごい演技を見せてくれてますね。特にいわゆるちょっと標準語読みだから、シェ・ジュンハオっておっしゃってたけど、広東語っぽい発音だとチェ・グァンホっていう方がもしかしたら、香港映画ファンはピンとくるかもしれませんけど、彼はね、もういい感じの年の取り方してますよ。もともとね、もうちょっとシュッとした、小綺麗な感じだった彼がね、もういい感じで年を取っていい感じで汚い役なんですよ。でもね、そこがね、またすごく味わい深く、チャンスがあったらぜひご覧いただきたいんですけど、すごくね、泣かせるいい芝居をしてくれるんで、彼にも大きな丸をあげたいって違うかな。もうそんな感じです。とにかくこの、落水漂流の二人も素晴らしかったですね。
あと、マジシャンが初のみにということだったんですけども、ちょっとこのイエラオが見られてないんですけども、今年は主演映画が他にもあったんですけども、俳優としてここのとこちょっと露出が多くなってて、
イエラをほら、僕も見てないけど、フッテージとか見ると、なかなかすごそうじゃないですか、マジシャンの役。
ねえ、
だから大熱演っぽいんで、これもね、もちろんその助演男優賞ノミネートされるぐらいですから、なかなかじゃないかなっていうふうに期待してるんですけどね。
そうですね。なんとかね、何度も言いますけど、イエラを日本で
見たいですね。
3月ぐらいに見たいなと、しみじみ思います。そして助演女優賞です。こちらは、君が最後の初恋のジョン・シンリン、逆水漂流のロレッタ・リー、テロライザーズのアニー・チェン、ライスーダ・アスラ、これのワン・ユーシャンから、プーシャン・イーガレンのウェン・チェンリン。ということで、見てないんですが、ニューシアンが撮りました。まだ若いんですよね、彼女は。
まだこれもフッテージしか見てないんだけど、のイメージと、金馬賞の壇上に上がったイメージがまた全然違いますよね。
そうですよね。まだ22歳。映画はこれで2作目っていうことでね、まあ、新人賞でもおかしくないっていうぐらいのキャリアで、まあ、女演女優賞を獲得したっていう素晴らしい結果だったんですけども、この女優さんに関してはもう見てないんで何もお話ができないの申し訳ないんですが、他のノミネート者についてちょっとお話をしておきたいと思うんですが、君が最後の初恋のジョン・シンリン、テレビドラマではね、もうすでに主演女優賞とか女優賞も取りまくりの名女優さん、まだ若いんですけども、林明晶の次の世代、立ち位置にいる
そう
の
で
か
す。そんなイメージですよね、ビジュアル的にも
な。
ね。
ね、ビジュアルだけじゃなくて、演技力、それから彼女の雰囲気とか存在感も、なんか林明晶を継ぐ女優さんになるんじゃないかなと思うんですね。で、この君が最後の初恋でも、ヒールの役を演じていて、悪どい女性をやってるんですけど、やっぱりまあ、うまいんですよね。それと、まあ、見てない濁水漂流のロレッタリー、もうあのロレッタリーですよね。
ロレッタリーです
どう
け
で
ど、
した？どうでした？
いや、もうね、やっぱほら、僕は世代的にロレッタリーなんで、もう、まずね、元気なロレッタリーが見れるだけで嬉しいっていうのは、さておきなんだけど、すごくね、これもね、味のある芝居をしてるんですよね。香港の女優さんって、やっぱり特にアイドル人気的なのがあった人って、早くに上がっちゃって女優さん辞めちゃう人が結構多いので、彼女みたいに、若い頃から人気があって一定のキャリアを積んだ人っていうのが、今なお、かつ、こういう助演っていうポジションで、いい芝居をしてくれるっていうこと自体がもうすごく嬉しくて、もうそれだけでお腹いっぱいっていうか満足っていうか、感じはあります。でね、やっぱね、未だにね、可愛いんですよ。やっぱり若い頃可愛かった人は何歳になっても可愛いんだなっていうのをね、体現してくれてます、ロレッタは。
そうですか。で、テロライザーズのアニー・チェンもとっても良かったですよね。アニー・チェンって、まあ、もともとモデルさんで、テレビドラマ、アイドルドラマで人気が出て、それから映画にシフトしてきた女優さんなんですけども、とってもいいステップを踏んでるなというふうに思う一人ですね。今回もとってもいい役
でしたね。なんか過去とね。
ですよね。この後もきっと何度もチャンスが巡ってくると思うので。
透明視で出てたじゃないですか、彼
はい。
女。江口さんの上映会でも、上映祭がですけ
はい。
ど、透明視でアニーちゃんを見た時っていうのは、すごい頑張ってるんだけど、まだなんかこう映画の芝居にはなりきってないような印象が正直僕はあったんですよ。
なるほど。
映画っていうフォーマットにちょっとまだ負けちゃってる感じがちょっとあるんじゃないかなっていう印象が若干あったんですけど、テロライザーズの彼女はもう紛れもない映画女優だなっていう、佇まいで、その違いをちょっとうまく言葉で表現するのは難しいんですけど、いよいよ本格的にその映画女優としてのキャリアをスタートさせてるとか重ねていってるんだなっていう感じがすごくしたんで、だから江口さんがおっしゃる通り、その今後ね、 作品の本数がどんどん増えていって、多分こういう映画賞とかも常連になっていくぐらいの力を持っていることには全く疑いはないですよね。
最後のウェン・チェンリンなんですけども、うん、このブシャン・イガレンっていう、うん、まあ、一人でいたくないみたいなタイトルなんですけど、うん、ウェン・チェンリン見たさにこの映画を見せてもらったんですけど、もともとね若い女優さんにしては存在感もあるし上手い俳優さんなんですけども、うん、この映画の中では、うん、正直、まあ、平均点ぐらいだなと思うんですよ、
うん
では
うん、
だから多分今回はノミネートされたけど受賞は難しいかなって思っていたのが実際の私の気持ちなんですね、
うん、
で絶対に他の作品、まあ、この作品の悪口を言うわけではなくって、うん、他の作品でこれからきっと彼女は大きな賞を取るであろう、そういう演技力と存在感を持った女優さんなんで、アニチェン同様に今後を楽しみにしたいと思います。でちなみにあのウェン・チェンリンは最近話題になったテレビドラマで、
うん、
カラーっていう歴史ドラマ、それのヒロインを演じてものすごく好評なんですね、うん、ですからこういった力を持っている女優さんなんで、うん、次に期待したいと思います、うん、さて新人賞です。ノミネートは使い損ねた恋人のイブアイ、それからリンジョーさんっていうのが62歳、ホウ・シャオシェン監督の美術デザインを担当しただけでなく、うん、画家でもあるという方なんですね、うん、とてもあのユニークな経歴の方で、今回レイ・デュオという英語タイトルの映画なんですけども、ノミネートされましたということで話題になっています。それとテロライザーズのリー・ムー、アメリカンガールのケイトリン・ファン、そしてガイス・ダースラーのデビン・パンということで、アメリカンガールのケイトリン・ファンが取りました。この中で審査員の好評でも圧勝という形で、アメリカンガールのケイトリンファンが撮りました。さっきもね、うん、杉山さんが絶賛 してましたけど、うん、まあ、彼女もアメリカンスクールに行っている中から監督とかスタッフが探してつけた一人ということで、うん、初めての演技で素晴らしい結果を出したという形ですね。
初めてでできちゃうもんなんですよね。
本当に
すごいですよね。すごいっていうか、なんかまあもちろん日本とかでも探しているのかもしれないけど、なんか台湾ってなんか初めて演技やるような言い方あるけど素人の人っていうのが突然変異的にすごい演技やっちゃうケースって昔からあるじゃないですか。
ね、多いですよね、うん、こういう潜在能力を持った人たちが台湾にはなんでこんなにいっぱいいるんだろう。
探せばいるんですねって感じですよね。
ですよね。
探したくなっちゃいますよね、
うん、だからあの私よくあの台湾映画の話で言うんですけども、うん、台湾って日本みたいな、
うん、
新人を育成して育てる大きな事務所っていうのがあるじゃないですか、うん、で特にこういう子役とか10代の子とかを探す映画の時、うん、青春映画とかねも含めて、そういう時はほとんどが路上でスカウト、それからまあオーディションっていう形なんですけど、うん、まあ、オーディションはねどこの国でもやってますけど、うん、未だに路上スカウトで主役を探すっていう台湾のその映画界の慣習、うん、それがやっぱりすごく良い方に作用してると思うんですよね。
そういう意味ではね、ジェンボーリンとかグイルンメイだって路上スカウトっていうことだ、
まあ、
ね、ということじゃわけじゃ
ない。そうですね、
うん、
でも多くの新人がそうやって出てきている、うん、だから困らないんですよね。みんなそれぞれ成長して例えば大陸に進出したりとかしても、うん、またそうやってどんどん作品のキャラクターに合った人を探すっていうことをずっと継続的にやっている台湾映画制作の人たちがいるっていうことが、台湾に素晴らしい俳優さんが絶えない、そういう源になってるんじゃないかなと思うんですよ。だから今回のこのケイトリン・ファンもまさにその一人で、
うん、そういう
原石を見つけてきたなと思いますね。
感じですよね。なんかこういうシンデレラストーリーが成立するところがね、また台湾の楽しさですよね。
そうですよね。
なんかね、今回はそれをまじまじと見せつけられた気がします。
そうですね。
本当にいいですよね、彼女ね。
ね、 素晴らしいですよね。
僕、どちらかというと、子役には辛いって、またこれも何様だって感じなんだけど、子役は多少、懐疑的な目で見ちゃう人だったんですけど、彼女はもろ手を挙げて、もうついてきますって感じですよ、本当に。これはすんごい良かったですね、彼女ね。
ねえ。で、またスピーチもものすごくしっかりしたスピーチで、
そうなんです
びっ
よ
くり
ね。
したし、現地の報道では、モンスター新人と言われてるらしいですね。モンスター級新人。このモンスターがさらに大きなモンスターになって。
そうですね。台湾映画界を席巻してほしいなっていう気がしますよね。
です
だ
ね。
から、さっき戻っちゃうんだけど、今回で言ったら、アリサ・チアの主演女優賞受賞っていうのは、ベテランとかキャリアを重ねた女優さんっていうののネクストステップがまだまだある、伸びしろがあるっていうことを証明すると同時に、この新人賞でいくと、このケイトリン・ファンみたいな、全くの新人で末恐ろしいとか、ものすごく期待できる存在っていうのが、両方ある、両側面あるっていうのって、すごい映画の業界として健全なことだと思うんですよ。
そうですね、本当
だか
に。
ら、それが稼働、なんか動いている、ちゃんと機能している台湾映画界っていうのは、今ね、いろいろ大変だと思うんだけど、明るい未来があるな、そこにはって気が僕はしますね。
そうですね。で、他のノミネート者のこともちょっと触れておきたいんですけども、つかみ損ねた恋のイブ・アイ。彼女はね、歌手として、アーティストとしてとても有名なんですけども、今回はこの映画で主演として、主題歌もノミネートされましたけど
でした
も、
ね。
やっぱり歌を歌う人って、その表現力があるから、演技をしても、皆さんすごくそれぞれ自分の世界と、それからその役とのミキシングがすごく上手だなっていう、彼女もまさにその一人だったというふうに思います。とても個性的な役だったんですけどね。とても良かったと思います。それからさっきもお話した62歳の林中さん、これはちょっとまだ未見なので、話題はすごいっていうことだけ申し上げておきたいと思います。それとテロライザーズのリームメインキャスト、主役って言ってもいいんでしょうかね。彼女も割と個性的なビジュアルで、まだそれほど経験値はないんだけども、とても不思議な世界観を持った女優さんだなっていうふうに思いますね。
そうですよね。独特な世界観ってのはまさにわかりますね。なんかちょっと掴みどころがないというか、言葉で表現しづらいんだけど、すごい存在感を感じましたよね。
そうです
いろい
ね。これからが楽しみな女優さん、みんなそうなんですけどね、彼女にも期待したいと思います。それからデビン・パンという、イケメン俳優さんなんですけども、ナイス・ダースラーという映画で、ノミネートされました。まだよく知らないんですけども、これからが楽しみだなという感じですよね。若手イケメンということ、それだけでも期待したいなというふうに思います。腐女子江口でした。ということで、主な賞についてお話してきたんですけども、他に杉山さん的に気になる賞とかエピソードとかがありますか？
ですね、ちょっとお話ししてて、ちょっと思ったことがあったんですけど、今回、台湾以外で賞を取ったのって、いくつかありましたけど、やっぱ大きいところでいくと、長編ドキュメンタリーを時代革命が取ったっていうことと、あと、先ほどから名前が挙がってる、落水漂流が、脚本賞を取ってますよね。この二つの受賞っていうのが、特に時代革命が取っちゃってるんで、政治的な側面と合わせてコメントしちゃう人が多いのっていうのは、ちょっと若干やかどうかなと思うところもあったりはするんですけど、その分はさておくにしてもなんだけど、今の香港映画界のこの2021年時点での、香港映画作品っていうのが、金馬賞で受賞することの意味っていうのかなっていうのがすごく大きいなって見てて思ったんですよ。なぜかっていうと、当然このポッドキャストを聞きの皆さんはご存知だと思うんですけれども、2021年っていうのは金像賞、香港の映画賞、金像賞がなかったんですよね。正確に言うと、来年2022年に2021年の分と合わせて金像賞をやりますということになったので、それが何を意味するかというと、2021年にある程度ね、いわゆる世界的に名のある映画賞というのに対して、香港映画が存在感を示せた瞬間っていうのは、おそらく この今回の金馬賞だけではないかなっていう印象があるんですよ。で、その中で、まず、中国大陸では絶対やれない、香港でも上映できない時代革命が台湾では上映できて、で、かつ、金馬賞で評価を受けてるっていうこと。で、それに対して、あともう一個はそのダクス漂流っていうのが、やっぱりノミネートされていて、受賞したね、賞は残念ながらちょっと少なかったんだけれども、やはりすごく力のある作品だっていうことを証明して、その上で脚本賞を受賞したこと。さらに加えて言うならば、これはまあ、ちょっと僕が、まあ、香港も好きだっていうところもあるのかもしれないんだけれども、監督のスピーチが広東語だったんですよ。
はい。
ジュンリー監督に関しては、最初の部分は中国語でコメントしてるんだけど、要するに感謝を捧げる時っていうのは、誰々にありがとうっていう時って、やっぱりその、香港の仲間、友人に対してっていうのは、感謝の言葉ってやっぱ広東語、彼らの母語である広東語の方が、よりダイレクトに伝わるっていうところもあるのかなと思いましたし、あとは、時代革命に関して言うとしたら、キウイチョウ監督のコメントっていうのはビデオメッセージだったんだけども、あれはね、その映画の中身、内容とかも含めて、あそこではやはりあえてっていうか、広東語でメッセージを残すことっていうところに、やっぱすごく意味がある。なんかそういう感じの香港アイデンティティ、香港映画、香港人としてのアイデンティティ、香港映画としてのアイデンティティみたいなものっていうのが、今ちょっと香港での映画賞で表現できない2021年という年に、台湾を代表する映画賞である金馬賞で、香港の映画人っていうのが、そういう形で金馬賞にの歴史を刻んでいったっていうことがね、すごく考えさせられるし、かつ感動的だったなっていうふうに僕は思ったんですけど、江口さんいかがですか？
はい。もう全くその通りです。時代革命を日本でもね、東京フィルメックスで、シークレット作品として上映しましたけども、金馬映画祭ではシークレットじゃなかったですよね。
うん、そうですね。
最初から大革命がノミネートということですから、堂々と名前を発表して映画祭で上映され、うん、しかも毎日毎日観客賞の投票の数が毎日こう発表されるんですけど、金馬映画祭って。そこでずっとアメリカンガールだったんですけども、時代革命が上映された、まあ、終盤だったんですけど、その日からもう1位を塗り替えたんですね。
うん、
最後まで時代革命が。そういう台湾人の時代革命に対する評価、
うん、
それから台湾人の香港に対する思いというものがやっぱりそこに皆さんの投票にも現れてたと思うんですね。で、そしてさらにこうやって受賞したっていうのは、
うん、
数年前の、
うん、
香港の田園金像賞で10年が
ト
ランプで受賞した時のそういう感動っていうんですかね、うん、そういうのを通じるものがあれになんか継ぐものとして、
うん、
今回は金馬賞における時代革命の存在価値っていうのを考えさせられましたね、
うんうんうん。まあ、特にね、政治的な立ち位置でとか、立場的にも、香港が他人事でない台湾っていう土地だっていうことはあるにせよなんだけれども、ただ、あくまで、の時代革命に対する評価っていうのは、そういう政治的なニュアンスっていうことよりは、映画的な評価としてね、時代革命を評価する意味があるっていうふうに、審査員が思ったっていうことは明確だと思ってるので、そこはすごく意味があって、たことだよなぁとは思うし、なかなか嬉しかったなと思うことがあります。あと、ちょっともっと短めに言うと、もう一つあると、短編の話なんですけどね。受賞はならなかったんですけど、江口さんのね、とこの上映会でも上映された、猫とハエ、
はい、
っていう映画があって、これノミネートされたんですって、はい、ね、僕も中継見てたんですけど、これの、この猫とハエのヒロイン、のね、パンズーミンっていう人は、はい、僕も江口さんも好きな、大好きな、フグというね、2011年の台湾映画のヒロインの人で。で、この映画もね、日本で長らくいろんなところにブッキングされて、日本で上映されましたけれども、単純にこのパンズーミンっていう人って別にフグの時はね、金馬賞に絡むことは特にできなくて、その後も特に金馬に何かっていうことはない人だったんだけれども、猫とハエで初めて、彼女がレッドカーペットを歩いたっていうのがですね、そのフグの頃から応援してる人間としてはですね。まあ、ほんのね、中継で一瞬映ったぐらいだったんですけど、感慨深いものがあったんですよ。
そうでしたね。 私も同じです。本当に素敵な黒のロングドレスでね、監督と一緒にこう歩いてくる姿は、なんか感動でしたよね。
この年になぜ会場に行けないんだっていうね。このもどかしさがね。ちょっと次はだから長編で、彼女が金馬賞の部下部と歩いてくれることを信じつつ、その時は、会場に行きたいなって強く思ったっていう思いがちょっとありました。
そうですね。本当に映画もとても良い映画でしたし、彼女の演技もね、体当たりの素晴らしい演技だったので、台湾文化センターの上映会でご覧になった方はお分かりかと思いますけども、その後にね、広島の映画祭でまた上映されたんですよね、「猫とハエ」が。短編なんでなかなか上映の機会が難しいと思いますけども、日本でもこれからどんどん続けて上映されるといいなというふうに思います。その時またフグも一緒に上映してくれるといいですよね。
ぜひぜひって思ってるんですけど。
ね。
で、一番最後にちょっとだけもう一
は
つだ
い、
け言わ
どう
せて
ぞ。
もらうんですけど、金馬賞、まあ、これは金蔵賞なんかも同じなんですけれども、残念ながらその一年でね、お亡くなりになってしまった映画人の人たちを紹介して、彼ら彼女らに敬意を捧げるっていうようなコーナーが毎年あって、で、今年はね、例えばリー・シンさんだとか、もう大物が、やっぱお亡くなりになったんで、まあ、特に今回はやっぱり DC さんをフィーチャーしたコーナーだったような印象を受けましたけれども、その中でね、これね、例年、まあちょっと悲しいことではあるんだけれども、その、まあ、惜別のコーナーみたいなもので、あ、お亡くなりになっちゃってたんだってことに気づく映画人の方って意外と僕いるんですよ。ちょっと知り合いだった人だとか、ほら、かつて交流があったような人とかっていうのが、そこの画面に出てきて、あ、そこでお亡くなりになってたってことを知って、しみじみしちゃうっていうような局面いっぱいあったんですけど、今年一番あって思ったのは、これたまたま僕が不勉強なだけだったのかもしれないんですけどね、クレジット上はブラッドリー・ジェームス・アランさんっていう名前で紹介されてたんですけど、日本だとね、ブラッド・アランっていう表現で、カタカナ表記で紹介されたこと多かったんじゃないかなと思うんですけど、アクション俳優であり、スタントマンであり、アクション監督でありっていう方がいるんですけど、この方がね、お亡くなりになってたんですよ。48歳でちょっと病気でお亡くなりになってたっていうん
あ
で、
ら、まだ若いのに
ね、
ね。
早い死だと思うんですけど、この人ね、アジア映画ファン的には結構お馴染みなんですけど、ジャッキー・チェンのゴージャスってあったじゃないですか。
何？数値が出てた。
ですよね。あと、トニー・
よ
レオ
ね。
ンも出て、リッチー・レオンも出たって、超豪華な、
は
キャスティングの、個人的にはジャッキー・チェンの映画の中でもトップ3に入るぐらい大好きなラブコメディアクションなんですけど、これでね、一番最後っていうかメインのところで、ジャッキー・チェンと一対一で戦う、その大物の悪役っていうのかな。エミール・チョウが雇った外国人の強い人っていう設定なんですけど、が彼なんですよ。
あ、そうでしたか。
すごくアクションも綺麗だし、うまいんだけど、身長があんまないんですよ。で、ちょっと背が低いっていうところが、逆にちょっと、それをジャッキーに面白がって、そのコミカルな演出を加えられたりとかね、したりしてる人なんですけど、その映画以後も、ジャッキーの映画とかで彼ちょろちょろ見かけてたんで、ですよね。だからジャッキーのチームとかに一時期所属してたんじゃないかなと思うんですけど、あーって思い出す方いらっしゃるかもしれませんけど、あとね、最近で言ったらね、クレジット見たのはね、またこのトニーレオンですけど、シャンチーですか、マーベルの。シャンチーにもね、アクション監督的な、アクションコーディネートだったかな、ちょっと詳細なクレジットすみません、忘れちゃったんですけど、アクション関係のスタッフの一人として彼の名前があったはずなので、
じゃあもう本当に
ここに
ギリ
も
ギリ
ね、
までお仕事されてたんですね。
っていうことなんじゃないかなと思うんですよね。なんで、ちょっと個人的にはすごく、知り合いでも何でもないんですけど、思い入れのある映画で、思い入れのある俳優さんだったんでね、ちょっと、あって思っちゃったっていうことがありました。ご冥福をお祈りします。
このコーナーでは、日本では千葉真一さんと和田由美さんも、そこに追悼の中に入ってらっしゃいましたよね。
そうですかね。
で、この追悼の歌を歌っていたのが、チャン・チンファンという女性歌手で、なんと20年ぶりに金馬賞で歌ったということを、現地の新聞が伝えていました。
なかなか感動的でしたよね、歌も含めてね。
まあ、今年は首席のバンニーが任期の4年を満了して、来年からは国際的名カメラマンのリ・ 人にバトンを渡すことになったそうです。まあ、来年はね、どんな作品が並ぶのか、誰がトロフィーを獲得するのか分かりませんけども、また楽しみにしたいと思います。
なんかあれですよね、アンリーのこの4年って、特にここ2年ぐらいは、中国大陸といろいろあったんで、苦難の年だったというか、特にその、ここ2年はいたけど、3年前かの時はね、僕も江口さんも会場に行って、金馬賞の終わりって一番最後に首席がね、その総評を述べるシーンがあるじゃないですか。で、あの時にね、アンリーが常になんかちょっとだけ顔を曇らせるというか、いろんな困った状況があるから、すごく表情が疲れて、ちょっとだけ困ってるアンリーがそこにいるんですよ。でも、世界的なね、大監督で、もう、堂々としたアンリーの姿っていうのを、もちろん我々は、マスイメージとして見てるんだけど、その、金馬賞の会場に行くと、なんかちょっと疲れて、ちょっと切ない感じのアンリーに、出会ってしまっていたっていうのが、ちょっと悲しい気分もちょっとあったので、ぜひね、次のリーピンピン時代っていうのは、首席がなんかこう、悲しい顔をしなくてもいいような金馬賞であってほしいなと思ってます。まあ、でも、ただ、この2年行けてないから、この2年のアンリーさんのそのバックステージでの顔って見てないんですけど、ここ2年はなんか明るかったんじゃないかなって気が個人的にしてるんですよ。
ですね、多分。
なんかその中国大陸との関係性っていうのは決して良くはなってるわけではないんだけれども、ただそれがなかったとしてもちゃんと金馬賞は成立しているし、一定のその影響力を持って存在しているっていうことは、このコロナ禍っていう状況も含めてこの2年で証明されたので、向こう4年っていうのはね、またこれからその香港なり中国なりっていうのの関係性がどうなるのかっていうのはわからないんだけれども、台湾映画だけでも金馬賞は戦えるよっていうことは、台湾映画人にとっても自信にはなったんじゃないかなっていう気がすごくするので、また来年ね、実際金馬賞の会場行けるかどうかわかんないんですけれども、そういう期待感を持って金馬賞の空気というか、そういうものを体感できればいいなと思っています。
ね、やっぱりあの時にアンリーだったからこそ収まったっていうところがあると私は思っているんです。やっぱりアンリーのあの人柄、人格者であるアンリーだからこそ収めたという偉大なる貢献をまた金馬賞に残した方だなというふうに思います。だから本当にこの4年ご苦労様でした。なんか、どっから目線になってしまいますけども、このようにありがとうございましたっていう、もう感謝の気持ちを伝えたいですね。まあ、このポッドキャストはアンディが聞くことはないですけども、
まあ、聞いてくれてもなかなか日本語なんでねって感じですかね
もう気持ちが伝わ
まあ
り
で
か
も、
なっていうふうに思います。で、台北米商の、首席を務めて、今年から、イツエン監督にバトンタッチして、今度はこう金馬賞ということで、まあ、国際的な活躍をされている方なのでね、リピンリンが進める来年からの金馬賞、これもまたどんなふうになるのか、すごく楽しみですね。きっと、アンディが2018年に、我々は手を大きく広げて、皆さんの参加を待ってますというふうに名言を残しましたけども、リーピンビンも同様に両手を広げて皆さんを迎えると思うのでね、いろんな国の中国映画が参加して、そしてまた台湾映画と切磋琢磨していくことになっております。ということで、杉山さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いいお話をたくさん聞かせていただきました。
とんでもないです。ありがとうございました。本当に。
今年ももうあとわずかとなりました。恒例の今年の台湾、香港、中国映画の振り返りは、年末にアジアンパラダイスに記事として掲載しますので、よかったらご覧ください。少し早いですが、皆様どうぞ良いお年をお迎えください。